今日はローマ人への手紙第7章7節から13節です。このところでは罪を明らかにする律法が語られています。7節を見ますと、律法は罪なのでしょうかという言葉が出てきます。もちろん律法は罪ではないわけです。しかし律法と罪っていうのは非常にこの深い関係があるわけです。それはこの後に出てくる、むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったという言葉です。この罪がわからない、なぜならばそれは律法がわからないから、その罪がどんなものかということが私たちにはわかる術がないわけです。前にも言ったと思いますが、律法は鏡のようなものである。それを照らし見て自分がどのような姿なのかということを私たちは知ることができるわけです。そして実際的なことが7節の後半に出てくるんですけれども、隣人のものを欲してはならないとあるわけです。まあ、むさぼってはならない、実戒にあるわけですけれども、しかしこのことが言われないと、この私は欲望を知らなかったでしょうとあるわけです。またこれはもっと別の言葉で言うならば、このわがまま、自分の好きなことをやる、それが罪だということが分からなくなってしまう。例えば人に迷惑をかけているっていうその行為が、このやはり律法、この基準となるものがないと分からないっていうところが私たちにはあるのではないかと思います。もう夜中に自分はもうバイクをもうすっ飛ばして、そしてもう自分のストレスを発散させるんだという人もいるかもしれません。じゃあ夜中にバイクを走らせることが果たしていいことなのか、多分寝てる人にとってはもうその騒音で目が覚めて寝れないっていう人も出てくると思います。ですからそういう迷惑っていうことが、もう自分がやりたいからやるんだということ人にはわからない、まあ、そういうようなトラブルとか近所迷惑っていうのは最近よく聞くようなことがあるわけです。今の現実の法律でなかなか取り締まることはできないというようなことも起こったりします。しかしその律法によって私たちは罪ということが明確に分かってきます。8節を見ると、この罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしましたという言葉が出ます。この機会を捉えて欲望を引き起こしてくる、律法がなければ罪は死んだものですっていう言葉があるわけなんですけれども、まあ、私たちは生まれながらにして欲望を持っているわけです。多分欲のない人は一人もいないと思います。実はその欲望っていうのは、また後に出てくる、まあ、20節のところには私のうちに住んでいる罪ですという言葉があります。まあ、私たちは生まれながらにして罪を持っている存在である。ところがそれが罪っていうことがわからない、まあ、例えば子供でも、小さな子供がおもちゃの取り合いをしている、もうこれは僕のものって言ってなかなか他の子供に貸さないっていうような子供がいるわけです。たくさん持ってたら1個ぐらい貸してあげてもいいと思うんですけれども、もう自分のものっていう意識があって、あげようと、まあ、貸してあげるってことがないっていうことがあるわけですけれども、まさにそれはもう自分の心の中にある欲望の一つの表れではないかと思います。この欲望の原点っていうのは、あのエデンの園で神様がもうどんなことをしてもいい、しかしその中央にある木の実を取ってはならないと、 その戒めを与えられたわけです。もう何でも自由です。もう100あるうち99自由だ。一つだけしてはいけない。ところがしてはいけないと言われると、もうしたくなるのがもう人間の欲望ではないかと思います。まあ、ある子供がこの塀にあった一つの節穴のところ上にですね、覗いてはいけない。で、彼は黙ってこっそりそこに墨をつけていた。ところが町中の人たちの片目にはその丸い墨の跡がついていた。だから覗いてはいけないって言われると、覗きたくなるっていうのが、まあ、人の人情ではないかと思います。ですからしてはいけないって言われるとやりたくなってしまう、そういう欲望が私たちのうちにある。しかし律法がなければ罪は死んだものです。それはもう動いていない、出てこない、死んだようになっている。例えばコップの水にですね、泥を入れる。しばらくするならばその泥は下に沈むわけです。そして上はきれいな水になっている。じゃあ私たちはですね、そういうそのドブがから取ってきた水がもう下にドブが、もう泥が沈んでるから飲めるかっていうと、多分飲めないだろうと思います。しかしわからない。でもそれをゆすってみたら、ああこれはドブ側の水だったっていうことがわかる。まさにこの罪っていうのは律法や戒めがないとわからないという部分があるわけです。そして旧説を見ると、私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時罪は生き、まあ、これはもうパウロの実感であったんではないかなと思います。彼は律法学者でした。しかし心の中に戒めが来た時に罪は生きる、もうあこれが罪だっていうことが分かってくる。そして自分はどうなのか、十節を見ると、私は死にました。もうこの死ぬっていうのは実は神から離れてしまってるっていう状況であるわけです。あのアダムもこの木の実を取って食べたらあなたは死んでしまうって言ったのは、実は肉体の死ではなくて神様から離れてしまうというその死であったわけです。そして戒めは命に導くはずであったわけです。してはならない、もうそんなことしたら神様からもう永遠に離れてしまう。しかしこの罪とかこの戒めやまた律法は実はこの生かす力がないわけです。11節を見ると、罪は戒めによって機会を捉え私を欺き、戒めによって私を殺したのです。もうまさに戒めは何かっていうと、自分の力ではできないということを分からせるものであった。しかし12節に、律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものであり正しくまた良いものですとあるわけです。だから神の律法は決して悪いものではない。もう鏡を見たからって言ってですね、怒ったってそれで解決できないわけです。それとにかく自分が変えられなければいけない、整えられなければいけない。じゃあどうすればよいのかということを私たちは考える必要があるわけです。まあ、13節には、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか、決してそんなことはありません。ですから今も私たちは旧約聖書が聖書の中に入っているってことを知らなければならないわけです。もうおよそ聖書の3分の2を取っているわけです。そしてそれによって何がわかるかっていうと、私たちも罪人だっていうことがわかるわけです。旧約聖書を通して神によって選ばれたあのイスラエルの民がどれだけ神様に反逆し、そして従わなかったのかっていう、その歴史を 私たちは見ることができます。そしてどれだけ神様は憐れみ深くイスラエルを愛し憐れみ生かしてこられたのかということを私たちは分かる。そして実はそのイスラエルが私であるということを私たちは悟らなければならない。だから神様はその歴史の真実として旧約聖書、もうすべてのものが作られるその時からもう最後はマラキ書になっているわけですし、もちろんこれでこの人間が罪から離れて神様の前に立ち返るってことはできない、そういうものであるっていうことを認めて神様は一人子を使わし、そして新約聖書を与えられたということになるわけです。ですからこの罪は実はこの良いもので、この私は死に至ってきている、それが分かる。13節の後半にはこの罪として明らかにされました。この律法によって私たちは罪が罪であるということが分かるわけです。そしてこの罪は戒めによって限りなく罪深いものとなった。この限りなく罪深い、その罪は何かっていうと自分が神様から離れている、それが分かるということです。かつて私たちは全く神様に背を向けて離れていた、罪も何とも思わなかった。でも私たちは聖書を読むことによって、そしてまた自分がクリスチャンになることによって、その罪がどれほど恐ろしいものであるかということが分かるようになったのではないかと思います。そしてその解決は実は律法じゃない、イエス・キリストが私たちの罪の解決、身代わりになって命を捨ててくださった、この十字架の死がなければ私たちは罪の悲惨さ恐ろしさ、それが分からなかったということであるわけです。そして実際に自分のために命を捨ててくださったのは実はイエス様であり、律法が助けてくれたというのではないわけです。もう律法はあくまでも私たちの姿を見せるものでしかない。しかし私たちをその滅び死から救い出してくださったのはイエス様である。私たちはこのことを本当に深く心に留め、そしてまた私たちは律法は必要なものであるということです。いつでもその鏡を持って自分の姿がどんなものであるのか、律法を通して私たちは自分自身がどうしなければならないのか、ですから今も実戒は生きているわけですし、むさぼってはならない、またもちろんこの人を殺してはならないということも非常に重要なことであるわけですし、一番最初に出てくる私以外のものを神としてはならない、刻んだものを拝んではならない、安息日を覚えてこれを聖とせよというのは今も生きていることであるわけです。だからどれだけ私たちは日常生活の中に神様を覚え、また人を愛するということを実際にやっているのか、そしてその力の原動力は実は死んでよみがえられたイエス様である、そういうことを私たちは覚えて本当に主に従い、また主に喜ぶものとして生かしていただきたいと思います。